皆さんが聖書を読んでいくとお分かりになると思いますが、ある人物に対しては結構長々しく書かれたところがあります。モーセとかヨセフとかヤゴ、しかしハロ人物は本当に一節二節で終わってしまうのようなところがあります。今日はまさに差別という聖書にちょっぴり書かれている一人の人物を通して神様の御声を聞きたいと思います。聖書を見るとヤベツはその兄弟のうちで最も尊ばれたものであったと書いています。今と違って昔は兄弟をたくさん産みました。一夫多妻でありましたから、子供をたくさん産めば産むほどその家は祝福された家になっていました。ですから子供がたくさんいたと思いますけれども、その兄弟の中でもとても重んじられたものである、とても尊敬されていたと新教導訳には書かれています。そのようなヤベツはどのような人物であったのか、その後すぐ出てくる聖書の内容を見るとこう書かれています。のお母さんが、私は苦しんでこの子を産んだからと言って、その名を差別と名付けたと書かれています。そのお母さんがヤベツを産んだ時どんなことがあったかは分かります。まあ妊娠が長く続けたから、お母さんがとっても死にそうな苦しみにあったのか、まあそれだけではないような気がします。あるいはその子が生まれた時愛する死を亡くす大きな不幸があったかもしれない。とにかく息子の誕生を喜ぶより苦しみがあまりにも大きい。この子が生まれなかったならばよかったのにと思うほど痛みと悲しみと苦しみがあった。だからその子供に名前を付けたんですけれども、ヤベツと付けたんです。ヤベツはその言葉が何を意味するかというと、苦しみ、痛み、そのような名前。皆さん子供にこのような名前を付ける親がいるんでしょうか。そうか、この子供が本当に健康に大きくなって神様に人に愛されるように、大事な大事なお母さんのお父さんの気持ちを込めて名前を付けると思います。この名前というのはとっても大事なもので、聖書にもありますけれども、神様が選んでくださったアブラムがアブラハムに変わります。 アブラムもとてもいい名前です。父が高められるという尊いその意味が込められた名前ですけれども、神様がアブラムを呼んで選んだ子に、あなたはこれからアブラハムと呼ぶと呼ぶという。これは多くの民の父になるという神様のメッセージが込められています。サライも同じ。その奥さんのサライは私の長という、とてもいい名前。60歳が過ぎてもとても綺麗で、アブラハムが他の人に自分の奥さんを奪われるのではないかなと恐れるほど綺麗な奥さんです。その時神様はアブラハムとサラを選ぶ時、あなたはサライじゃなくサラだ、国々の母だと名前を付けてくださいました。民の母、多くの民の母。皆さんヤコブとヨセフをご存知であると思います。ヤコブは肩と力を持つ人を抜き出す生まれが育ったんです。その名前が神様に一生懸命に祈ったらどうなったかというと、いつか神と戦うものになる。サウロの本来の名前はサウロといって、ヘブライ語で求めるものです。本当に神様のことを一生懸命求める。でもイエス様に出会ってパウロになります。それはローマの名前ですけども、それは小さきもの。主イエスによって私は小さきものになる。つまり名前はその人の存在、小さく意味する。ある面その人の生きる歩みと人生を表すもの。そうなのにこのお母さんが自分の息子に苦しみ痛みという名前を付け、まあ親はその子を見ながらいつも生まれた時の苦しみを思い出したかもしれない。兄弟の中で人々の中で、あの子は苦しんで産んだ。あの子が生まれた時は本当にひどいことがあった。まるでいじめられたかな。本当にその家の不幸を背負って生まれたものです。そうなのに聖書、兄弟のうちで最も尊ばれたものに、なぜこうなって、私たちは聖書を読みながら立ち止まって、なぜこうなったのかをちょっと感じの前で問わなければなりません。この厚みに引っ張る別はイスラエルの神に呼ばれて言った。祈ります。どうかあなたが豊かに私を見せる。それがね、信教徒役が分かりやすく書かれてある。私を祝福し、私の国境を広げ、あなたの出が私と共にあって、私を災いから免れさせ、苦しみを受けさせられないようにと祈り、そうしたら神様は彼の求めることを許された。 祈りを聞いてくださったと言えないようになっています。まずヤベツは祈る人です。神様に一生懸命祈る、苦しみの中から痛みの中から神の御名を呼んだ。その内容は何かというと、私を豊かに祝福してください、私に恵みを与えてください、親は親からは捨てられたような私、苦しみと痛みの中で生まれた私を祝福して、世の中の人々、親までも私を捨てても、神様は私を捨てないという神様への信頼を持っています。で、その祈りの内容を見ると、私の国社会を処刑、当時自分の土地を広げていくということはとても祝福されたことです。しかし国社会を広げるためには何をしなければならないかというと、戦わなければならないの。私たちは体が弱くなったり、また年を取っていくと、まあ神様このくらいでいいです、まあこのくらいで部屋に平凡に、まあこのくらいで私はまあ生きていけばいい、そうじゃない、神の国を広げたい、もっと挑戦していきたい、もっと主による働きをした。カレブという人は年取りましたけれども、神の約束を信じて、その約束の地を奪うために、その約束は自分の子に押し潰されたい人ではなく、それを突破、もっと自分の人生を広げようという情熱カード、それとあなたの出が私と共にあって、神様が共におられるならと、あの共におられるならば私は守らない、神様の御手の力を信じています。私を災いから免れたと、苦しみを受けさせられないと、私たちも祈る、災いから私たちを救う、神様が何を見て、私たちの大事なものを守ることができるようにしている、しかしよくよく考えてみて、ヘラルトの祈りの中にもありましたけど、私たちは多くの災難、犯罪、病、いつどうなるかわからない、想像もできない、そのような実験、戦争、差別、人間の 想像できない神のためのために形は違いますけれども昔も今も同じなんです。苦しんでいる人間関係です。私のお腹の中から大人子供たちが帰ってはない。苦しんでいる手当て、いつも同じ家で同じ釜のご飯を食べながら生きていながらも私の気持ちを分かってくれ、まあ、教会の中で夫婦関係のことを相談をすることがありますけれども、本当にそういう夫婦もいるのか。まあ、配置を聞くしかない。家族は、まあ、忍耐を持って祈りを持って神様の御手が働くのを待ちましょうと祈りますが、心の片隅では別れるのがいいんだという気がしないです。本当に一番は最初理解し愛し許しさを相手が分かりそうだ。私を苦しい場で調子にまたあまり言うほど聞かない他の人に苦しい人間関係が兄弟の問題、まあ教会の中でも疲れることが、苦しみの人生、神奈さんが先生、私は本当にパラ色のようにお前ってよかった。本当に私の人生は本当に苦しい。よっぽど鈍い人じゃないかと思います。真実に生きようとすれば苦しい。真実に生きようとすればするほど失敗や信仰から来る悩みが、神様なぜ私にこのようなこのような人間ならば、はあ、このようなこともあるんだ、この苦しみは何かっていう、神様、私があなたを頼ってここまで生きてきたのに、なぜ私にこのような苦しみがあるのか。プラス苦しみがあるのか。差別にこのようなことがなかったと思われるの。命の危険、人間から来る苦しい、思いもしなかった病、危険、犯罪、誘惑し私を騙すも、愛する者の裏切り、先がわからない実を取る、まだまだ問題、多分この矢別のこのような人生を歩んできたと、でも私から私を免れさせ苦しみを受けさせられないように祈ったら、神様がそれを聞いて矢別に対していろんな本が出ています。特にアメリカから人気があっていろんな本が出ています。 皆さんちょっとご選んで読まないと、私がある本を読んだら本に赤いなので、主に乗れ抵抗する、主に乗れば全ての病気が治る、主に乗れば全ての不幸から私は守られる。で、全部先に使える。イエス様を見てるか、神の子でありながら兵士に裏切って十字架で一番忌まわしい汚い残忍な捨てられたようなそのような姿で死んでしまい、呪われたものになったのです。信じる私たちに病ありませんか。信じる私たちに問題ない。信じる私たちに災難がない。時々もっと多い人もいる。本当にかわいそう。なぜこの人にはこんなに死なが多いんだろうと思う。私たちが聖書を読んでいくと、このようなところがペテロが、私ペテロ人が言っている。一時交渉7節を見ると、神はあなた方を帰りに行っていてくださるのであるから、自分の思い煩いを一切君に委ねてないです、というのは思い患いが私たちにあるということです。それを神に委ねる、神に任せます。このね、私キリスト教の福音を見ると、この委ねるがどんな意味か分かるかというと、ここで見てある方もおられるかもしれませんが、上に投げかけるという、私の思い煩いを投げかけるの、捨てるの。苦しみがある、痛みがある、いろんな問題がある。あなたたちはこの世を生きるときに、こうやってはこうなって、この世では悩みがある、しかし勇気を出します、私は世に勝つ。私、口語訳が好きなんですけれども、この言葉は新領土訳がもっとふうと言う。あなた方には余計な、私は勇気を出した。私たちの意味。投げかけるところがある。またイエス様が前に立って既に立っている道を私たちは探る。つまり、やっちゃこの道を知っている。神が愛する者たちには、こう計画に従って召されたものたちと共に働いてください。 エキシットをしてくださることを知って今回の間人間関係においてのいじめが親から祝福されてます。いろんな問題苦しみが、しかしそれが私を倒すことがない、それが私を復興にすることができる。かえってこの苦しみが来れば来るほど私を担任して、神様の祝福に預かるものとして益気にしてください。その秘訣を学んだ。祈ることによってあなたの御手が私と共におられるならば、この問題だらけの暗闇の中で生まれて暗闇の中で生きる私も、あなたの御手が共におられるならば勝利する、益になる。すべてが虹が不足になったように喜びになった。それでこの痛み苦しみの人が兄弟の中で、兄弟の中というのは全ての置かれている人々の中で最も尊ばれる人、祝福された人、この人が、なぜ私は、お母さんはなぜ私にこんな名前をつけてくれたの、なぜ私たちがこんなに復興さらきの人生を生きているの、なんか小さくなって小さくなって埋めて悩み苦しんだのか、本当に惨めらしい。神に向かって祈ります。私の祝福は神か、私の人生は神様に導かれるもの、親も私の人生の責任者であった、神に祈りなさい。あなたの御手が私と共におられるな、私は祝福されたものに、私の国境を広げて、堂々と何に祝福を与えるものになりたい。神を仰ぐ神様によって生きるもの、自分を変え、人を変え、環境を変え、運命を変える人になる。私は苦しみの中で生きて、もとでいつ病が私に落ちてくるかわからない、いろんな問題の中に、しかし私たち問題が来れば来るほど追いつきます、しよう、によって私は全てを勝つ、主が私と共におられる、これは全て復活につながる、主の祝福につながるもの、私の思いは罪を十字架に投げつけ、私は主に従って主と共に、生きているのはもはや私だ、私だ、私は勝つ、私という存在 在が変わる。人が私の生きてます。私が今肉に当て生きているのは、私は生きている。私のためにご自身を捧げられた神の御子を信じ、信仰によって生き、主を仰ぎ、私のために十字架に向かれた主、私のために十字架で死んでくださったイエス、このイエス様を仰ぎ、私の苦しみ下に思い煩いを全部そこに投げ、今辛いことがある、痛みがある、神様の御手が私と共に、私が歩む道は必ず祝福につながる、勝ちにつながる。この主の御手によって私は最も兄弟のうちでパッとばれ、私ほどして主の栄光がある、ここ分かった、そのように物になってまで、これが神様の約束、これをしっかり伝えて、矢別のように今日も祈る、矢別のようにそのような苦しみの中でも神様は私を祝福してください、祈ることができる。私も皆さんに会いたいと思います。祈りました。神様は本当に久しぶりに神戸市内の会に皆様と共に礼拝を守る祈りを感じたいと思います。いかに麗しい手足になったでしょう、いかに祝福された私たちの前にありまして、主を備えてくださった神様に感謝します。どうか神戸市内教会を祝福して、矢島先生の上に聖霊を注いでください。長老や教会一人一人の上にあなたの霊が豊かに、矢別のように勝利し、矢別のようにそのような問題が、あなたの復活の喜びと祝福のもとに生きることができます。この苦難の日を本当にあなたに祈り願い、あなたのみに期待を持つ日々、祝福ことができます。ここにいる一人一人の上にあなたの御手が働いて、いつも共におられ、あなたによる喜びと平安が常にあります。神戸市内教会が祝福の元になります。主を導いて、主の皆によってお祈りいたします。